皆さん改めましておはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。
すみません、今日は列王記のシリーズの3回目になります。よろしくお願いします。話されているように列王記は英語ではキングスと言いますが、もともとのヘブライ語はキングダム、王国についての話です。まあ、つまり何の王国かというと、何よりも神様が何を求めておられるか、そのこと。列王記は、人間としては、とても悲しい歴史なんですけども、しかし同時に、その最初から最後まで神様の忠実さ、憐れみが描かれています。私たち人のことがリアルに描かれていますが、何より神様の御心は何なのか、今日もそのことに一番のフォーカスを置いて深めていきたいと思います。今日は列王記の中に出てくる一人の人物に焦点を当てたいと思います。まずその焦点を当てる人物の他の登場人物について紹介したいと思います。それはこちらの二人になります。列王記に出てくるアハブ、そしてその奥さん、まあ、妻の王妃、イゼベルになります。聖書はアハブのことについてこのように言っています。オリムの子アハブは、彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。皆さんどうですかね、この聖書が。このような評価を下している人。先週、光一さんの説教で、その、イスラエルの国に分裂をもたらした、レハブアムとか、まあ、ヤロブアムっていう人たちは、悪い基準を作った人たちなんですけど、その人たちよりも悪かった。だいぶですよね。実はアハブのお父さんは、オリム、オムリというんですけど、オムリさんの評価も彼以前の誰よりも悪いことを行ったって書いてあるんです。つまりアハブはそのお父さんに引き続いてお父さんよりも悪いことをしたっていう。そしてイゼベル、奥さんなんですけども、これはもともとイスラエルの民でもない人なんですけども、黙示録2章の20節にはあのイゼベルが、つまりどういうことかというと悪女の象徴として敵として書かれています。まあ申し訳ない、こういう言い方は厳しいかもしれません、聖書の中では最低の評価です。でも神様はその最も悪いと思われる時代に一人の人を立てました。今日その人にフォーカスを当てたいんですが、その人はエリアです。エリアはこの列王記の中で王様の話なのに、その王様の誰よりも長く文面が裂かれて描かれています。最も悪い時代に最も偉大な預言者エリアを神様は送っていました。その事実だけでも神様の忠実さと憐れみを私たちは感じることができるんじゃないでしょうか。今日エリアの人生を通して神様の思いを一緒に掴んでいきましょう。今日の説教のタイトルはこちらです。倒れて起きて立ち上がる。エリアは先ほど話した通り、さまざまなエリアについての箇所があるんですけども、今日はその彼の最も個人的なことが書かれた箇所を一緒に深めたいと思います。一緒に列王記上19章の1節から4節をお読みしましょう。列王記上19章の1節から4節です。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。
ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていた。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。この場面は、この前の場面でエリアはすごい神様の勝利があったんですけど、そのやったことをアハブはイゼベルに告げて、イゼベルがエリアを殺そうとしました。その勝利したエリアだったんですけども、そのやったことすべてはほとんどこのアハブとイゼベルにとってはものすごい都合の悪いことでした。それでエリアが狙われることになりました。イゼベルが言ったことは、神々が幾重にを罰してくださるようにという表現は当時の呪いの言葉とされていて、そこまでの決心を表すものです。それによってエリアは恐ろしくなって逃げて、もうダメだと、十分だと、命を取ってくださいとまで追い込まれる場面です。今日の一つ目のポイントはこれです。神様と気持ちです。この場面は私にとっていつも不思議だなと思わされる場面です。それはなぜエリアはこのようになってしまったんでしょうか。彼はイゼベルを恐れたから。まあそうですよね。でもエリアはもともとそういう人じゃないです。皆さん、もともとエリアはどういう人かご存知だと思います。エリア、この前の場面は一度もアハブに物怖じしませんでした。彼は18章の18節、このように言いました。あなたの家こそ、あなたこそイスラエルを悪くしている。この一番悪い王様の前で彼はひるむことなく厳しい話をしました。彼は逃げなかったです。1対450。これはエリアにとって大切な数字です。彼はこの前の場面で450人の偽物の預言者と対決しました。非常に難しい場面でした。でもそこでのエリアは全く恐れもなくて、ものすごい勇気があって、真実の神様のために立ち上がりました。もともとのエリアはこのようになる人ではなかったです。彼は強くて勇敢で物怖じしなくて立ち向かう人でした。なぜそうなってしまったんでしょうか。その理由は完全には分かりません。しかしこの場面で分かることは何ですか。それはエリアの気持ちがやられたってことじゃないでしょうか。気持ちがやられたらどんな強い人でも倒れる時があります。皆さん、共感できますか。まあ、もちろんエリアのこの話はとても大きいことですけど、気持ちがやられることありますか。学校で、職場で、家族で、仕事の責任で、関係で、ああもうちょっときついなと。強かったエリアはとても極端になりました。サマリアからこのベールシェバっていうところに行くには160キロです。彼は歩いて、ちょっと逃げすぎじゃないですか。
しかもさらにそこじゃなくて、そこからさらに1日歩いて彼はこのエニシダの木のもとまで行きました。そしてそのエニシダの木で彼はこう言いました。主よ、神様、もう十分だ。命を取ってください。先祖に勝らない私は。いや、これはちょっと嘘、真実ではないですよね。エリアほどすごいことをやった預言者は他にいないんですよ。彼、預言者代表になる人だから。彼はどの先祖よりも勝っていた。で、このもう十分です、命を取ってください、死んだ方がマシだ、これは気持ちじゃないですか。気持ちがやられるとこのようになってしまいませんか。気持ちって不思議ですよね。やろうとしていたことができなくなります。私は LINE 一つでできなくなるときがあります。だからどうしても大事なこと、この説教を作るとか、そういったときがあったときの対策は何するかっていうと、 LINE を見ないことですもしくは LINE を最初に全部終わらせることです。途中で見ると、気持ちがやられて何も手につかなくなった経験ありますか。私が経験してきたのは、誰もが手につかなくなる時があるということです。いつも元気そうに見える人でも倒れる時があるということです。なぜこのようなことが聖書にあるんでしょうか。それはおそらく私が思うのは、このようなことも、そしてもしくはこのようなことこそ神様が導く旅路ではないでしょうか。そして私たちと神様との旅路においても大切なメッセージがこのような場面にあるんじゃないでしょうか。私にとって霊的に成熟していると思う人は例外なくこのような経験を通っています。その人たちはそういった経験を避けるでもなく、強がってないものとするのでもなく、そのど真ん中を通り過ぎてそこから立ち上がっている人です。では神様はどのようにそのようなエリアに接したんでしょうか。続き読みましょう。19章の5節から8節です。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った瓶があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリア起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。神様は気持ちがやられたエリアをどのようにサポートしたでしょうか。エリアは気力がなくなってしまったのか、そのままそこで横になってました。そこで神様が、御使いを送って、実は神学ではこれはもうイエスのことと言われるものですけど、御使いを送って何をしましたか。ツンツンってしました。ねえ起きてじゃあこれは私のただ想像ですツンツンじゃないと思います。触れてって書いてある。カイさん何言いましたか。起きて食べよう。それ食べてまたまだ気力が上がらなくて寝てしまいました。もう一度御使いが来てツンツンして、ねえねえ起きて食べなさい、この旅は長くてあなたには耐え難いんだ。神様分かってたんじゃないですか。もちろん体力的にそうかもしれないですけど、
いろんな気持ちをプロセスしないといけなかった。でもまず食べよう。皆さん、この神様をどのように感じますか？もうダメだ、死んだ方がマシだとなった時に、神様横に来て、起きて食べなさいって。数年前、自分は気持ちの燃え尽きを感じました。もちろん気持ちが取られたりするっていうことは毎日レベルの経験だと思うんですが、この時はとても大きなものでした。まあ、何がきっかけだったのかっていうのは、これだっていうのは難しいんですけど、振り返ればさまざまなことがその時に重なりました。その 1,2 年の間に親が亡くなったこと、子供がとても難しい苦難を通ったこと、自分のキャパを超えての責任や役割を負っていたことに気づいていなかったことなどなど、ある時から気持ちがついていかなくなりました。やることも何もうまくいってる感覚がなくて、罪悪感や恥の思いばっかりが次々と出てくる日々になりました。そしてそれがあふれて、なんかどんなに聖書を読んでも祈ってもなんか飲み込まれていく感覚でした。そしてこれが燃え尽きかと初めて実感しました。だからそういった本をたくさん読んでとても共感しました。そして神様の前で心を大切にしてきたと自負してきた自分が燃え尽きたということに、気持ち的にそれを受け入れることも本当に難しかったです。それでもぐるぐるし続けました。そして何度も、あ、もうすべて投げ出したいなと、そういう誘惑にも遭いました。ギリギリ神様の前でこれは良くないと思えたので、とりあえずそれは聞いてもらうことにしました。いろんな思いを多くの人に聞いてもらいました。その時に多くの助けてもらえる人を得られたことに今ものすごい感謝しています。でもその時は、燃え尽きてる時は、本当に気持ちがやられてる時っていうのは、出せば出すほど涙しか出ませんでした。特に最初の方はいくら出しても人に出口が見えませんでした。ある時、その話を聞いてくれていた一人の兄弟が食事に誘ってくれました。焼肉でした。その時その兄弟がこのように言ってくれました。今日はとりあえず食べよう。その時間はそこまで難しい話はしませんでした。でも私はその時間でその兄弟からこういうふうに感じました。いろいろあっても大丈夫だ、よくやってきたよと、励ましと承認を感じました。それが何より嬉しかったです。ああ、ダメですね、もう思い出してもね。その時自分に必要だったのは正しいアドバイスなんじゃなくて、横に立って寄り添ってもらうことだったんだなと今も感じています。だから私はこの神様の起きて食べなさいって、まず食べようっていう接し方に大きな憐れみと励ましを感じます。今日神様は横に立つ方です。その神様を今日一緒に覚えませんか？エリアが倒れた時、完全に気持ちがやられた時、神様そのことで否定しませんでした。むしろその時に寄り添って導こうとしました。エリアがもう十分だと思った時に、もう気力がなくて立ち上がれなくなった時に、神様どこにいましたか？横に立ってました。触れて声をかけてくれました。私たちの神様は気持ちに寄り添って共に歩む神様です。その神様を共に覚えて、どんな時も神様と一緒に歩んでいきましょう。もう一つのことを深めたいです。もう一つのことは神様と本音です。
続けて読みましょう。列王記上の19章の9節と10節です。エリアはそこにあった洞穴に入り、夜を過ごした。見よ、その時、主の言葉があった。エリアはここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。エリアは歩き続けて、ホレブという山に来ました。これは神様がモーセの時代に神様を表した場所でした。そこで神様との直接のやり取りがありました。神様はエリアにこのような質問をしました。ここで何をしているのか。いや、わかるでしょと。神様逃げてきたんですよと。神様だってさっき助けてくれたじゃん、食べさせて、ね。不思議な質問に感じます。それに対してエリアの回答はこうでした。私は情熱を持って神様に仕えてきた。イスラエルのあなたの契約捨てて、私一人だけが生き残ってる。これは何ですか、皆さん。これも気持ちが出てますよね。もちろん一部は真実ですけど、彼は別に一人ではなかったです。ここでもまだ気持ちが出ています。情熱を傾けてきた。みんな裏切った。自分一人だけだ。このエリアの言葉は正しくないかもしれませんが、私が感じるのは、ここで本当の彼の心が出たんじゃないでしょうか。神様の問いかけによって彼の本音が出ました。神様は私たちの気持ちに寄り添うだけの神様じゃなくて、私たちの本当の心を問いかけて確認してくださる神様です。私はいつも思います。ここでのエリアの応答は何度読み返してもあまりいいものじゃないです。で、正しいとも思えないです。彼はただ本当の気持ちを神様にぶつけています。でもこの応答によって、今日はちょっと時間なくて読めないんですが、この応答によって神様はここからエリアにこれからのメッセージを送ることになります。不思議ですよね。なぜか私も完全につかむことはできないんですが、私たちの本当の心が出たときに、本音が問いかけられたときに、そこで神様を新たに経験することはできます。今まで見えていなかった神様のメッセージを、今まで見えていなかった神様自身を味わうことができます。神様はそのレベルまで私たちに問いかけてくださる神様です。本当の本当の本当の心まで確認して、そこから新しい場所に導いてくださる方じゃないでしょうか。私はこの聖書の箇所は、もしかしたら聖書の中で最も好きな箇所かなと思っています。なぜなら、自分の心にここまで問いかけてくれる存在は神様以外にいないからです。自分の周りにはたくさん素晴らしい人たちがいますが、自分の心をすべて分かってくれる、ここのレベルまで確認してくださる存在は神様以外に誰もいないです。しかし神様は本当の本音の部分まで確認してくれる唯一の方です。あなたは何をしているのか。この言葉に何度も何度も助けられてきました。 人生の大事な時々にあなたは何をしているのか、何をしたいのか問いかけられ続けて、自分の本当の心を吟味させられてきました。そして立ち止まって振り返って、その問いかけをされればされるほど本音を確認されるだけじゃなくて、そこからの神様のメッセージが示されてきたなと私は実感しています。今週は 3.11 の週でしたね。今年で14年目でした。そんなに時間が経ったとは信じられないですが、東北の宮城県出身だということと、震災復興に少しでも関わったものとして、14年前にもあの震災の場面に立ち会った時、あなたは何をしているのか、神様に問いかけられる時間になったことを今でも鮮明に覚えています。自分にとっては毎年大切な問いかけの機会です。先ほど話した気持ちの燃え尽きを経験した時、この聖句が最も私の助けになりました。最終的に立ち上がって新しいステージに行くためには、自分はホレブに、神様の前に立たないといけなかったです。行かないといけなかったです。私は問いかけ続けられないといけなかったです。ユダイ、ここで何をしてるんだ。最初エリアのように気持ちしか出ませんでした。でもだんだん自分は何のためにここにいるのか、だんだん神様は自分に何を望んでいるのか、よりクリアに見ていけるようになったと思います。で、これ別にきれい事として言いたいわけじゃなくて、あなたは何をしているのかって本当に毎日問いかけ続けました。問いかけられ続けたと思います。本当に毎日アップダウンして、実は大げさじゃないんですけど、私この聖句を1年間毎日読みました。毎朝毎日この自分は何をしているのか、もう一度やりなさいって言われたらできないです。あなたはここで何をしているのか、この言葉が導き続けてくれました。神様は私たちを横になったままにはしないです。どこかで立ち止まったままにもしないです。私たちに呼びかけて新しいステージに導こうとします。そのために私たち一人一人はホレブの経験が必要です。主の前に立って神様から問いかけ続けられる必要があります。あなたはここで何をしているのか。今から5年前の2020年の8月、私たちの教会の一人の兄弟が天に召されました。8月のある日、ご両親のと一緒の出先で病気で倒れて、そのまま帰らぬ人となりました。私は同世代で大学の時代からの友人ですが、まだ41歳でした。コロナ中でもあったので、わざわざお父様が教会にそのことをメールで連絡してきてくれました。そして実家で一緒にお葬式をしました。そこから5年間、彼と近かった有志の兄弟姉妹が忠実に、そしてご両親と一緒にこの5年間彼の思い出の場所に行ったり、定期的にお家にお邪魔して彼のことを分かち合ったり、誕生会を開いたりしてきました。ちょうど3月の初めが彼の誕生日だったので、今年もみんなで集まって特別な分かち合いの時間を持ちました。彼は亡くなるまでの10年ほど精神的な病を含めてずっと病気で戦い続けていて、なかなか仕事ができなかったり、彼の望むような日々でいた聖句があります。それは第二コリントの12章でした。弱い時にこそ強い、弱さ以外に誇るつもりはない。彼のテーマはこういうものでした。自分の弱さを認めて
受け入れて弱さを誇る。彼は苦しくても戦いがある中でも神様の前に立ち続けてだと私は思います。そして私は神様もそのような時もずっと彼の横に立って問いかけ続けてくれたんだと思います。そして彼はそれに応答し続けました。どんなに苦しくても弱さは誇れるものになる。彼の信仰がそれを証明しました。彼の信仰は今でも生きていて、近かった兄弟姉妹とご両親は彼が亡くなった後の方がものすごく近くなりました。いつもその兄弟のおかげだとみんなで話していて、この前の誕生会ではご両親が、自分の息子は亡くなったけどみんなが私たちの息子であり娘ですと言ってくれています。そしてこのコミュニティにものすごい感謝してくれています。導き続ける神様に感謝したいと思います。最後に神様のビジョンを見て終わりにしたいと思います。先ほどの話は今日の時間関係上読めなかったんですが、この問いかけの後エリアはこれからのことを神様に示されて、立ち上がって神様のメッセンジャーとして人生を全うしました。マタイの17章3節にはこのようにあります。見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていた。これは新約聖書の中の象徴的な場面ですが、イエスの姿が変わってモーセとエリアがと語り合う場面があります。モーセは旧約聖書の律法、エリアは預言者を代表するものとしてイエスと語り合うと言われています。エリアの名前は何度も何度も新約聖書の中で引用されます。でも励まされるのは、エリアが預言者を代表するような存在になれたのはものすごく大きな働きをしただけじゃなくて、今日見てきたように完全に倒れ本当の心が吟味された経験、それらをすべて含めて彼は偉大な預言者になったということです。神様は天の国をただすごい人を用いて建てる方ではないです。神様は何も持たなくてもただただ神様の前に立つものを導いて用いられる方であると私は信じています。ぜひ私たちもたとえ倒れてもそれでも神様の前に導かれ続けるのであれば、私たちも神の国を立て上げるものになっていけると思います。それを信じて歩んでいきましょう。神様と共に歩み、呼びかけられ続けて、問いかけられ続けて、これからも一緒にこの天の国を立て上げていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。